ティーラジオ。この番組は沖縄県内一のブログティーラブログの中から気になるあのブロガーをゲストに迎え、音声配信でご紹介します。制作はフィードバックでお送りします。
ティーラジオ49回目、今日はアンドゥーフィーウェディングのウェディングプロデューサー戸口敦史さんにお話を伺います。戸口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アンドゥーフィーウェディングという会社なんですが、はい、女性の憧れウェディングを夢を形にするお手伝いをする会社ですね。
はい、そうですね。
でも私ウェディングというと女性のスタッフが多く働いているのかなというイメージを持っていたんですけれども、はい、戸口さんはまあ男性の方で、お聞きしたところによると25年この業界でやってらっしゃる、はい、ということなんですね。はじめにウェディングのお仕事に関わったのはいつ頃になりますか？
最初はですね、18の頃大学生の時にアルバイトで入ったのがきっかけなんですけども。
そうなんですね。はい、
そこからもうずっと、この楽しさをですね忘れられずに、サービス料員のスタッフから始まって音響とかエスコートとか、いろいろ商品企画であるとかですね、
はい、
料理を作る以外はもう全般もうこの25年間携わってきてですね。
あ、じゃあ全ての部署をいろいろ経験されてらっしゃるんですね。
そうですね。はい、
その当時に何か手掛けた結婚式披露宴で印象に残ってる演出などありますか？
そうですね、今ウェディングで花火がね新郎新婦のために上がったりっていうのも当たり前になってきてますけど、15年前ですかね、当時この披露宴のためだけに花火を上げるっていうのがなかなかなかったんですね。やっぱり予算的に、高くて、イベントとか祭りごとでしか、花火見ることできなかったんですけど、実はですねお客様から花火やりたいと、で、最初はおもちゃの花火でちょっとお茶を濁す程度でやったんですよ。そしたらですねもう下から現場から見てたスタッフからしょぼかったという、正直に言ってもらって、はい、やっぱりこれ本物の花火をあげないといけないなということで、いろいろまた業者さんにもですね、協力をしていただいて、もう本物の花火がウェディングのこのクライマックスのシーンで上がった時にはもう鳥肌が立ちましたね。でもうお客様は分からないじゃないですか、いつ上がるって、
はいはい、
上がった瞬間のうわーってこの夜空に花火が開いて明るくなって、この眺めてるこの顔がとってももう印象的でしたね。で我々スタッフはもう、何回かやっていくといつ上がるってタイミング分かっているのにもかかわらず毎回鳥肌が立つんですね。
素敵ですね。
あれはもう、苦労して、ね、花火が上がるように頑張ったスタッフもみんなで頑張ったんですけど、それは印象に残ってますね。
アルバイトで入られて、はい、就職もこのウェディング業界にされたっていうこと。
そうですね、そのまま、その会社に入り、2、3箇所、
はい、
また結婚式場を何度か変わりはしたんですけれども、はい、で7年前ですかね、自分たちでやりたい結婚式を、
はい、
やろうかということでこのアンドゥーフィーを立ち上げました。
はい、今お話に出たこの7年前、ご自身で、はい、ウェディングの会社、株式会社アンドゥーフィーウェディングを立ち上げたんですけれども、このきっかけって何ですか？
そうですね、結婚式場に勤めていてですね、
はい、
どうしてもパターン化されてたんですね、
はい、
作業がしやすいように
この披露宴のパターン、
これはお客様目線じゃなく我々側の、
はい、
ちょっと目線でちょっと、進行しているところが多くてですね、でお客様からいろんな要望があったときにこれはちょっと難しいですねと、断る方が結構多くなってきたんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、今まではお客様も情報が少なかったんで、会場側が、こういう結婚式はこうですよと言えばもう、すんなり聞いてくれたんですけど、いろんな情報がね、もう雑誌やら、映像やらで皆さん新郎新婦も情報がたくさん、仕入れてきてですね、こういうことをしたい、ああいうことをしたいという要望がだんだん増えてきたんですね。でそれをやっぱり勤めてる間はなかなか全部を叶えるというのが難しくてですね、
はい、
で、当時一緒に勤めていたメンバー4名と一緒に、じゃあ新郎新婦のやりたい披露宴のお手伝いを まあ、できる会社を作ろうかということで、作りました。
あ、なるほど。じゃあ、その人たちらしいウェディングができるようにお手伝いをしたいっていう気持ちで。
そうですね。
で、アンドゥーフィーって、まあ、聞き慣れない言葉なんですけど、はい、何かウェディングにまつわる言葉なんですか？
いや、造語ですね、はい。フランス語から取ったんですけども、はい。まあ、アンドゥートロワーって、まあ、1、2ですね。でフィーはフィーネって最後までっていうことで、まあ、最初のファーストステップ、お客様との、新たな出会いを大切にしようというのと、まあ、ドゥは2番セカンドステップですね、楽しい打ち合わせを心がけようねっていうのと、フィーは最後までお手伝いさせてくださいという思いでつけたのと、まあ、アンはですね、本当はフランス語で UN なんですけど、まあ、アルファベットの A にして、まあ、1にこだわったというか、はい。
いろんな思いが詰まった、ね、はい、会社の名前なんですね。
そうなんですよ。
素敵ですね。
最初はなかなか言ってもらえなかったですけど、アンドゥフォーとか、うん、アンルーフィーとかなかなか覚えてもらえなかったんですけど、はい、まあ、徐々に、まあ、7年経って皆さん覚えてもらったかなと。
そうですね。もう今県内では、まあ、はい、リゾートウェディングとか自分がオリジナルとウェディングしたいときには、はい、ぜひ相談したいっていうことで定着してきてますもんね。
そうですね。
そんな思いがあって始めたアンドゥーフィーウェディングなんですけれども、やっぱりそれまでの、まあ、会社に勤めてて提案するウェディングよりかなり幅は広がりましたか？
そうですね、まず最初に作った商品がですね、砂浜の結婚式、
はい、
ロケーションフォトっていうのを、打ち出したんですね。まあ、立ち上げたばかりなんで、まあ、自分たちの施設とかそういう箱物って持っていなかったもんですから、自然のロケーションを生かしてこれをお客様に、提案というかしてたんですね。で、もともと自分たちで、まあ、全員スタッフ現場上がりなので、
はい、
まあ、レストランウェディングとかの このプロデュースを、まあ、やっぱりそれがメインで、お客様のウェディングのプロデュースをするのがメインで作った会社なんで、
はい、
そういうレストランさんをお借りして、オリジナルウェディングを提案したりとか、まあ、他社さんがあまりやらないようなこと、また、まあ、機材も持って行ってセッティングしてまた撤去してと、まあ、労力のかかるものをですね、まあ、まあ、誰もやらない、やれない、逆にお客様がやりたい、それを叶えるためにちょっとそれから最初に手掛けましたね。
やっぱり砂浜でウェディングやりたいっていうお客さん結構多いですよね。
そうですね、どっちかっていうと地元の方よりも県外からのお客様の方が多いですね、圧倒的に。
県外からのお客様だとホームページを見てお問い合わせっていう感じ
ですか？そうですね、もうホームページがもう9割以上じゃないですかね、はい。
まあ、でもホームページ見させていただいたんですけれども、いろいろ以前に結婚式挙げられた方の事例がたくさん載っていて、はい、あれを見てるだけでもワクワクしますよね。
そうですね、まあ、やっぱりスタッフがどんなに説明するよりも、まあ、実際に挙げられた新郎新婦のお客様の生の声を聞く方が伝わるんじゃないかなと思って、先輩カップルのコメントを毎回いただいてます。
はい、最近まあ、結婚式、まあ、プロデュースされた中で何かこう印象に残っている結婚式とかってありますか？
印象に残っている、全て印象に残っているんですけど、どっちかというとですね、仕事だけでお客様と接するんじゃなくて、私はよく新郎新婦と、まあ、居酒屋のお酒飲みに行ったりとか、
そうね、
こんなことしたいねっていうのはやっぱり会社じゃ言えないことも結構あって、新郎新婦がですね、まあ、酒の力を借りたじゃないですけど、あ、こういうウェディングをしたいよねっていうのを、まあ、作り上げていくっていうんですかね、もう決まったものを、まあ、進行通り流すんじゃなくて、プログラムもフォーマットってうちはないので、白紙にもう A4 にやりたいものをまず出して、それを並べて組み合わせしてこういう順番でやろうねとか、まあ、もうざっくばらんに飲みながらいつも話しながら、中には、まあ、新婦さんに内緒で新郎さんとだけ飲みに行って新婦さんへの サプライズをですね、まあ、企んで、
はい
はい、まあ、ケーキの中からですね、この新婦さんにネックレスを、手作りのネックレスを送ったりとか、もうその初めて作るケーキ、ウェディングケーキなんですけど、
はい、
その作ってるシーンも映像に収めて、当日これを会場で流してですね、まあ、このウェディングケーキ入場っていう字幕が流れたら、新郎さんがこの手作りのケーキを持ってスクリーンの横から新婦の元に 届けるんですね。
素敵ですね。
で届けてこの入刀した後に中に、神父さんに分からないようにもう箱の中にネックレスを入れてたんで、新郎さんこの取り出そうとしてですねナイフをケーキをちょっと、まあ、崩して取ろうとするじゃないですか、
はい、
神父さんも なんでケーキを崩すのともう必死でこの手を掴んでこらえてるんですよ。もうこれがですね、まあ、今映像にも残ってるんですけどもう二人で開けようとしてるのとなんで崩すのと新郎新婦がこうやってナイフをですね、持ち合ってもうやってるシーンがあってで新郎が中から取り出した時にもう神父さんがうるうるしていてっていう、
まあ、これは楽しかったですね。
打ち合わせの段階から楽しかったですけど、
まあ、今お話に出たように、はい、通常のウェディングプランナーやコーディネーターとは違って、まあ、一からいろんなものを作り上げていくっていうのがプロデューサーのお仕事。
そうですね、作り上げていったの当日の施工まで最後までお手伝いっていうのが我々の仕事なんですけど通常のコーディネーターとかのブライダルアドバイザーとかっていう方たちもいるんですがどっちかっていうとあの披露宴までの披露宴が始まるまでのじゃあお花はこうしましょうテーブルコーディネーターはこうしましょうねとか衣装と合わせてブーケはこうしましょうとあの披露宴が始まるまでの、まあ、コーディネートをするスタッフは結構いるんですけども、大体あの披露宴が始まるとその会場のスタッフにあとはもう進行をお任せしますという形が多いんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、我々はまあ作り上げてでこの進行まで携わって、まあ、私はなくまあ、私と他のスタッフもたまにあの司会もさせてもらったりとか、は
あ、
まあ、一番詳しく分かってるんで徳さん司会お願いねって頼まれたりする時もあったりするんですけど、
あ、でも間違いないですよね絶対。
そうですね、
徳さんに頼んだ方が
プログラムもですねオリジナルでいろんな、内容を考えているのでそれをあの、まあ、別の司会の方にこういう内容ですとかこういうふうに進行してくださいって伝えるのが難しい時がたまにあるんですね。その場合はもう私がもう自らさせてもらったりもしますけれども、
あ、本当にこの先ほどお聞きした社名通りもう一から本当に最後まで、
はい、
この挙式披露宴が終わるまでお世話するっていう、
そうですね、
はい、社名通りですね、
はい、まあ、やっぱり最高が肝心なので、うん、送り出すだけではなくてやっぱり終わった後のその感動っていうんですかね、まあ、準備はもちろん大変な準備なんですけど終わって本当にわーよかったっていうこの新郎新婦の喜んだ、まあ、感激した顔を見るのがやっぱり楽しみですね。
やっぱ仕事の醍醐味ってそこにありますか、
はい、そうですよね、
はい、徳地さんが前にやってらしたあのポッドキャスト、
はい、
ラジオ番組の方で言ってた言葉ですごい印象に残ってたのが、まあ、今時のあの結婚式披露宴というと、まあ、司会者との打ち合わせが例えば1回で、
はい、
あのお二人のことを伝えてもうすぐ当日本番っていう風になってしまうっていうのが、はい、ちょっと戸口さんからするともっといろいろコミュニケーションを取ってやった方がいいんじゃないかなっていうお話をされていてすごくそれが、はい、そうだよって思わされたんですね、
はい、
やっぱり違う人間なのでこのお二人のことどれだけ理解してどれだけやりたいこと伝えてあげるのかっていうのが司会とかスタッフの人にもそれすごい必要だなと思ってとってもいいお話だなと思いました。
そうですね、あの新郎新婦がやりたいことを、まあ、当日司会者に代弁してもらう形になるじゃないですか。でやっぱりあの、まあ、プロフィールとかそういったものを述べるだけじゃなくて、まあ、プログラムの進行も重要だと思うんですけどやっぱりあのお二人らしさを伝えてくれる役割なので、まあ、1日、まあ、2時間の打ち合わせでどこまで2人のこの考えを、まあまあ、それがちゃんとできているプロの方もいらっしゃるとは思うんですけどなかなか、まあ、私はもう1回では把握できないのでやっぱりまあ最低 4、5回多い方では10回ぐらい、まあ、打ち合わせをしたりしますけれども、
その言葉を聞いて私はこれからあの司会の仕事をあのやっていこうと思っているのでその気持ちを忘れずにあの勉強させていただきたいなと思いました。
いい
ありがとうございます、はい、最近の結婚式で何か人気の演出ですとか、
はい、
あとはまあ人気のプログラムとかっていうのは何かありますか、はい、
そうですね、まあ、演出でいうと、一頃はですねあの、まあ、以前の沖縄の披露宴って結構あの 派手 ハテコンって言われてて、まあ、いろんな、まあ、演出、まあ、照明の演出とか音も合わせてとかいろいろ光物を出したりとかってあったのが、まあ、最近はちょっと、まあ、大人コンじゃないですけど大人指名になってたんですね。それが最近またやっぱり、アジアでもですね、アジアがもう演出とかもっとすごいんですよ。もう20年前の日本とか沖縄の全盛のような感じが復活してて、また、まあ、ブームはまた戻ってきてですね、最近はもうこの披露宴会場の中で花火を上げたりとか、まあ、レーザー光線での演出も入れたりとかですね、もうエアショットをコンサートのようにパーンとやったりとか、まあ、いろんな派手な演出もありますし、
はい、
でまあ、私たち大体プロデュースしている場合は何ですかね、一方的に見せるだけの演出じゃなくて、新郎新婦とまたゲストも、全員参加型で一緒になってこの披露宴を楽しみましょうねっていう、まあ、プログラムを提案してるんですけど、まあ、中でわりかし人気なのが、フラワージャンケンゲームというのを、まあ、よくやったりするんですけどね、これはですね、まあ、300名でも100名でも50名でもいろんなパターンでやったりしたんですけど、新郎新婦からゲスト一人ずつにこのテーブルの上にバラの花を一輪プレゼントとして、まあ、飾ってあるんですね。それを皆さん一本ずつ手に持っていただいて、このじゃんけんゲームで、勝った人が一本ずつもらっていき、2本になり4本、まあ、テーブル代表を決めて10本ずつ持った方たちが最後に、まあ、勝ち上がって決勝戦、まあ、一番多い時が300名の披露宴で300本のバラ独り占めした方がいましたね。
すごいですね。
結構年配の方とか、はい、おじさまおばさまたちって余興にも参加しないですし、まあ、祝辞を述べたりってなかなかないじゃないですか、
はい、
まあ、職場友人たちが結構多いんですけど、結構ですねこのじゃんけんゲームになるとおじさんおばさんもう張り切ってですね隣同士じゃんけんして、バラがだんだんだんだんもう50本100本と増えていくと、もううわーってもう狂気乱舞してかなり盛り上がりますね。ビデオ見ててもそのおばさまたちのこの喜んでる顔とか、まあ、声とかが結構ビデオに入ってきたりするんで、まあ、それを見てるとやっぱり楽しいですね。
そうですね、他の結婚式とは違う思い出が持って帰れますもんね。
そうですね、う
ん、
まあ、なるべく新郎新婦とゲストが、まあ、同じフロアで近い距離に、いてもらいたいなというのでプログラムを提案してるんですけども、
そんなお二人の理想を形にするウェディングを提案している戸口さんなんですけれども、これからの、まあ、アンドゥーフィーっていうのはどうなっていきますか。
はい、現在、まあ、新都心にある店舗のですね斜め向かいにちょっと自社ビルをちょっと今建築中なんですけど、今ですねちょっと店舗がもうだんだんだんだんもう手狭になってきて、はい、最初はもう広いなと思ってたんですけどね、まあ、お客様が増え、スタッフも増え、まあ、衣装も増え、だんだんだんだんこの営業スペースがもう、狭くなっていってるんで、今ちょっと売り場、まあ、営業面積を広げるためにちょっとビルを今建築中なんですね。
あ、じゃあもっともっといろんなことができるような、
は
い
はい、そうなんですよ、はい、本当はですねもう店内で毎月のようにブライダルフェアっていうのをまあ開催して、はい、まあ、セミナーやらファッションショーやら、全部自前で音響照明も持ってますので、まあ、自分たちで、まあ、お客様に毎月毎月そういう情報発信をしていきたいなというのと、あとまあ、あまり詳しくは言えないんですけど、今ちょっとウェディングの、まあ、自分たちで運営できるようなものを来年、ちょっと予定してまして、まあ、それのまた受け入れ体制も兼ねて今店舗をちょっと大きくしようかということで今着々と進めている段階です。
はい、これから、まあ、結婚式を挙げる方は、まあ、新しい店舗の方でぜひ、まあ、戸口さんをはじめ、はい、アンドゥーフィーのこの経験豊かなスタッフの皆さんにいろいろ相談をしていただいて、はい、ね、本当に自分らしいウェディングあげられるといいですね、
はい、そうですね、はい、
今日は戸口さん自身のお仕事、ウェディングプロデューサーについてですとか、あとはアンドゥーフィー会社のことを中心にお聞きしました。今日のお話を聞いて実際のウェディングの情報をお考えの方ですね、例えば式場選びってどうすればいいのですとか、結婚の準備いつからやったらいいんだろう、何から手をつければいいんだろうっていうもの、あとはリゾートウェディングどこまでできるんだろうっていうものとか、戸口さんがお話ししているポッドキャストがあります。その内容についてお聞きになりたい方はぜひ、アンドゥーフィーウェディングのホームページ真ん中の方にですね How to Wedding 教えてアンドゥーフィーというバナーが貼られてます。そちらのコーナーで、戸口さんの経験豊かなお話が聞くことできますので、ぜひこれからご結婚をお考えの方、参考にされてみてください。戸口さんから、これからご結婚を考えている、沖縄のカップルに何かアドバイスとかありますか？
そうですね、県内はですね、9000組ほど婚姻届が出てるんですけど、実際に披露宴という形を挙げている方がですね、約半数の5割ぐらいなんですね。
あ、そうなんですね。
全国では7割強、披露宴という形を挙げてるんですけど、やっぱりですね、ゲストの方をお招きして皆さんの前で祝福をいただいて、でけじめとして皆さんの前で、結婚したよという、お披露目の場をする方ほどですね、離婚の率は少ないんじゃないかなと私勝手に思ってるんですけど、これだけの皆さんの前で祝ってもらったのに、もうちょっと我慢しようかなとか、夫婦なんで最初から、夫婦円満がずっと続く夫婦はなかなか少ないと思うんですけど、私自身ももう22年なりますけどね、結婚して最初のもう1年3年5年7年ぐらいまではいろいろいざこざも、違う環境で育ってきた2人なんでね。ただそれを重ねていくごとにだんだん、10年超えたあたりからは、昔はこんなだったよなとか、前からこうだからお前はとかって言いながら、今は笑い話になって、やっぱり年を重ねるごとに、いい夫婦になっていってるんじゃないかなと、今も喧嘩にもならないというか、いい夫婦だと思っているんですけどね、やっぱり仕事も一緒だと思うんですけど、最初からやっぱりね、好きな仕事を与えられないとか、やりたいことができないとか、雑用だけだとか、そういったものからだんだん、5年たち10年たって、いろんな仕事を任されて仕事の楽しさを分かっていくように、夫婦生活も、それと、一緒じゃないのかなと私自身は思っているんですけど、ぜひ、席だけで終わらずにですね、披露宴あげなくてもいいんですけれども、食事会を、親子でするとか、料金で顔合わせをするとか、あと、写真を残したりとか、いろんな形で、思い出に記念に残すセレモニーはしていただきたいなと思います。
そうですね、女性もそうですけど、男性の方にもこれから家庭を守っていくっていう、責任感みたいなのがありますしね。今日はアンドゥーフィーウェディング、ウェディングプロデューサーの戸口敦さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。文字では同じありがとうでも、言葉にするとありがとうはたくさんあります。文字で伝えていたあなたの気持ちを言葉で伝えてみませんか？音声コンテンツ専門制作配信プロダクションフィードバックでは、あなたの言葉をインターネットラジオやポッドキャストにして全世界へ配信します。詳しくは www.fb1997.com にアクセス。あなたのありがとうは伝わってますか？
Eラジオを聞いてのご感想お待ちしています。eradio@fb1997.com まで。次回もお楽しみに。制作はフィードバックでした。